ちょいための時間が始まりました。
お届けするのは漫才練習中のパカと
東です。あの本屋で、
はい、
あの面白そうなタイトルの本見つけて、
お
で、まあ、その本が、
うん、
シャーロック・ホームズの誤謬っていう、まあ、誤謬ってなんか間違ってるとかっていうのかな、ないけど、なんかね、副題がバスカビル家の犬再興、はい、再び考えるっていうやつで、はいはいはいはい、あのバスカビル家の犬ってシャーロック・ホームズ、コナン・ドイルのシャーロック・ホームズシリーズの長編の一個なんよ、
はいはいはい、
で、帯に真犯人は別にいたっていうのが書いてあって、
はいはいはい、
これ今日おもろいやん、
うん、
でこの本読もうと思って、うん、でもこの本読むためにバスカビル家の犬読まなあかんわってなって
逆に
読んだことなかったから、うん、だからバスカビル家の犬を先に飼ってですね、
はいはい、読んで、
で読んで、
はい、
また僕小説読むのそんな得意じゃないから、
はいはい、
時間かかってさ、結構時間かかって、
うん、
でもう読み終わった頃にあれそもそもこの本なんで読んでたんやって
まあそうなんだよ
なって、あ、思い出した思い出した、本屋でおもろい本見つけたんやと思って、うん、先日ですね、あのシャーロック・ホームズの誤謬の方も読んで、はい
は
い、めっちゃ面白かったから紹介します、
はい、誰が書いてるの、それは。
これがですね、あの、はい、ピエール・バイアールっていう外国の人なんですけど、
はいはいはい、
あのね、ちょっと僕に因縁がある本で、
はい、
あの読んでいない本について堂々と語る方法っていう本を書いた人なんよ。でどう因縁があるかっていうと、僕あの4年か5年ぐらい前に、うん、あの読んだことない本について解説するトークライブっていうのを
ね、
まあ、やってパカも来てくれた
や
んか、はい、で
それを知ってパクったの。
違う、知らんかったよ、全く知らんくて、でそんな感じのトークライブやります、もしよかったら来てくださいってツイッターで告知しとったら、
トークライブの参加者やった人、
うん、違う、それでこの人がパクったのこの人が僕のコンセプトパクった、
そう
だとしたらすごいんやけど、
いいね、すごいいいね、
確かにすごいんや、それはでやったら、
はい、
あのもしよかったらもうご存知かもしれませんがこんな本ありますって言って、
はいはい、
フォロワーの人が教えてくれたのが読んでいない本について堂々と語る方法っていう本で、
あ、なるほど、
あ、こんなんあんねやと思って、はいはい、トークライブ前に僕買ったん、
はいはい、
でトークライブやって、
うん、
まあ、バカも知っての通りさ、
うん、
まあ、あるなんか自己啓発本みたいなやつの
やった、ね、
中身見ずに表紙だけでこう解説ってやつやって、はい、で一番最後終わりのところに、いや実は、うん、あのこのテーマ、その読んだことない本ってやつを解説するみたいなテーマと、うん、似た本がすでに世の中にあって、うん、それが、読んだことない本について堂々と語る方法っていう本なんですよ、うん、その時実は出してみたの前 で、その本の解説僕したんよ。
あ、そうっけ、
読まずに、
はい、なんかそんなやったかな、うっすら思ってるような覚えてないような、
はい、でしたから僕ちょうど持ってる本やったよ、
はいはいはい、
その人が書いてんだよと思って、そうで、じゃあ面白そうやなと思って、うん、あ、ちなみに未だにその読んだことない、読んでいない本について堂々と語る方は読んでないんですよ、
読めよ
まだ読んでないんですけど、
読めよ同じような思想をお持ちかもしれないですね。
で面白そうやと思って買って、
はいはい、
で、ちょっとここで、バスカビル家の犬のあらすじと、
うん、
ネタバレが入るかもしれません。
まあそうなるよな、はい、それやろうと思う。
そうやな、なぜかというとね、バスカビル家の、犯人じゃなく真犯人こっちですなんで、
確かに、
なのでバスカビル家の犬を、
うん、
まあ今日明日読もうと思っていた人は、
はい、
はい、これちょっと聞かないで、
あ、
じゃあちょっ
と僕機会にしたいって、
お前絶対
読まんやろ、一回席出て
絶対読まんやろお前、
一回席退
出、ちょっと読まんやん、絶
対一回読んでから、
じゃあね、
もう一回続き
バスカビル家の犬から読む人おらんのよもっと違うやつ読むよ先に、
あ、順番にいかなか、
順番にいかんでもいいんやけど、一発目これだけ読みたいってなんて人おらんのよ、
ちょ、僕だからそれ読んでからもう一回この続き取りたいからあの1年ぐらい待っとい てもらったら、僕ちょ読むの時間か、
一生喋れんやないかこんな1年で終わったらまだマシな方やわ、
いいっすよ、いいっすよ。
でも、まあ、
ちょっとネタバレね、
ネタバレちょっと入るんで、でシャーロック・ホームズはほら、はい、あの名探偵で、
はい、
相方の相棒かの、はい、ワトソン君、ワトソン君はもともと軍医やったよね、
はいはい、
で、まあ、ひょんなことで知り合って、でシャーロック・ホームズがいろんな事件をそのロンドンでこう解決していく、うん、でその記録を残してるのがワトソン君、
はい、ま
あ、こういう設定なんやけど、でこの話がどんな話かっていうと、なんかまあある、お金持ちの家の、
うん、
伝説に、
はいはい、
その当主が、犬に殺されたっていう話があって、
はいはいはい、
まあ、それはあの犬に追いなんか死んだとこになぜかその死んだとこに、まあ、結構悪事を働いてた領主だったんやけど、うん、その死んだところに、まあ、なんかそのもう化け物の犬がいたみたいな伝説があると。でその伝説の流れの中、まあ、その何年も経った後に100年とか経った後なんかな、うん、なんかにその家の継いでた当主が、
うん、
死んだと、
はいはい、
でその死んだところの近くに犬の足跡があった。
お
でこのそれがバスカビル家っていう、まあ、名家なんやけど、
はいはい、
名家なんやけど、その過去の、
うん、
そのなんか伝説みたいなものを聞いては、うん、またこれで犬に殺されたんやってなった、うん、でそれを、心配していた近くに住んでる人かな、友人かなんかが、こんな事件があったんですっていう風にしてシャーロックホームズに持ってきた、
はいはいはい、
で近々その家を継ぐためにずっと違うところにいた、うん、ちょっとだけ遠い血縁の、まあ、いとこみたいな人がこの家に着いて、でまたその家を継ぐというのがあって、うん、っていうのも踏まえて、じゃあちょっと危ないかもしれへんから捜査しましょうみたいな風になっていくって話なんよ、
はいはいはい、
で結局そのまあなんか大型犬が犯人っていうのが、
うん、
この本のオッチとか結末で、その大型犬を、操ってる、
うん、
まあ、飼い主がいて、その飼い主によって、まあ、前の、うん、さっき言った1人目の祖神で近くに足跡が犬の足跡がありましたの人もやし、その後狙われるのこのバスカビル家を継いだ人が、
はいはい、
狙われて殺されそうになんねんけど、それもそのこの犬の飼い主、この、はいはい、その地域に住むなんか何だったかな、動物博士、昆虫博士かなんかったかな、みたいな人が、犯人だと。でこの人がなんで犯人だったかっていうのもいろんな証拠からそうだということと、うん、あとはそのもともと違うとこに住んどった夫婦で住んどった、この犯人が、
うん、
夫婦で住んどったんやけど、そっちの事業がうまくいかなくて、教育かなんかやったかな、でうまくいかなくて、まあ、逃げるようにしてこの土地に越してきた、うん、っていうのもあって、なんかそのもう一回こうなんかお金をみたいなこととかがあったと。であとその人の顔が、バスカビル家の館にあるなんかその過去の人たちの顔みたいなやつに似てて、あ、この人も実は血縁関係にあったんじゃないかと。
あ、
だけど自分が直系で継ぐことができずに、
はいはい、
じゃあここの財産取ってやろうみたいなことでやったんじゃねえかって言って終わんのよ、
はいはい、
でこれが、間違ってますって話を
ほう
このピエール・バイアルさんがやると、
はいはいはい、なるほどね。
でしかも今のやつは全部ちゃんとホームズが解決して
るの。で完結してる小説なんやな。
完結してる長編小説、
うん、
ただの長編小説、うん、で完結してる。
間違ってるって本出した。
間違ってると本出した。
キチガイやな。
違うその未解決のとか
やったら
そうあれだけど、
犯人が分からないままの小説をやったらギリ分かるし。
そうなんや。
すごいな。もう
すごい。
ちゃんと推理して、
ちゃんと推理して、
ちゃんと解決して、
ちゃんと解決して、
みんななるほどってなってる諸説。
そう。
すごい。
しかも、まあなんならその、新しくついた当主みたいな人とかは別に、殺されることもなく、生きていけ、
はい、
生きていってっていう状況で、まあだから、そこは殺人事件ミスみたいな感じ、はいはいはい、
まあ、ただあれもね、
その前に今一人死んでるし、
その犬が殺したとはなってるから、
そうそうそう。
で、それ以外にいたってことなんだね。
そう。で、まあ、犬とこの飼い主ではなく、
飼い主が仕掛けた
そう、はいはい、ではなくっていう言い方をしてて、で、この本、まあ、普通の
ちょっと待ってな、はい、ここから、もう一冊の方もネタバレになりますので、
はい、シャーロック・ホームズの5分の方のこのネタバレが、
ここから始まりますので、
始まりますんで、
だから、あれやんな、ここから大事やんな、この、うん、何だっけ。
バスカビ
ル家の犬を呼んでいて、うん、こっちを呼んでない方は、はい、今止めた方がいいよな。今止めて、
そうね、
呼んだ方が。
そうね。あ、まあ、読むつもりだったら今止めた方がいい。
な、止めた方がいいな。
読めた、止めた方がいい。
こっちもネタバレになるから。
ネタバレになるから。
はい、ということ。
やけど一応、最後に、これ、ね、犯人たどってちょっと時間があるんだ。だからこの本が、その、バスカビル家の犬が、うん、なぜ、別に真犯人がいると言えるのかっていう。
うん、
理由も説明してる、しかも文学理論とか絡めながら説明してるから、そのこの人自身の推理に行く前に、
うん、
その手前の説明が結構
なるほど、
だからその手前の説明がこの本の醍醐味というか、ないよ。でまずこの本自体はシャーロック・ホームズの誤謬の方自体は、
うん、
バスカビル家の犬を読んだことない人でも分かるようにあらすじが書いてる、まず。
あ、なるほどね。
バスカビル家の犬のあらすじが書いてあって、
はいはいはい、
しかも犯人この人ですみたいな感じで、
はいはい、
もう少し僕が喋ったよりも詳細に書いてあって、
はいはい
はい、で、シャーロック・ホームズシリーズでこんな感じですよみたいな、説明もそうしてくれてんねん。だから全くしない人でも読んでも面白い、でその後にそもそもさ、でもさ、おかしいなって、これなっちゃんにこの話したんよ、こんな本あってってしたら、うん、はいはい、そもそもおかしいやんってなったのは何かっていうと、うん、作者のコナン・ドイルが、
うん、
この小説の中で、うん、犯人はこの人やって言うてんのに、
うん、
それは間違ってますっていうのを作者以外が言うのはおかしいでしょうという話があるやん、
う
ん
う
ん、
そう思います、
思いますよね、
うん、
そこについてこの文学理論を持ち出していて、
うん、
だからね、文学者なんよ、一個は文学の研究者なんよ、フランス文学の教授、
なるほどね、
と
あることないことばっかり言ってる人じゃない
ではないんですよ、あることないことだけ言って何の後ろ手もないのが僕なんですよ、それはペラペラペラペラ喋ってるだけで何の根拠も知識も何もないの、僕は。
知識博学な方、
博学な方です、その人は。で精神分析家でもあるんです。
あ、なるほど。
で、あのなんか文学理論に、はい、そのフィクションはフィクションだけで成立するのか現実世界とあの融合しておるのかみたいな文学理論があって、はいはい、いやでもフィクションはフィクションやんと思うよ、うん、だってシャーロック・ホームズは実在した人間じゃないから、うん、でも実在って何でしょうっていう、あ、哲学じゃない大丈夫、哲学じゃないから
まだ大丈夫、
ちょっとあの哲学来たと思って嫌な顔したやん、
すいません、かった、
じゃあ、
ね、あ、僕じゃないで嫌な顔したの、あのためっこ
ためっこまた、お前また
入ったらこれ
シャーロック・ホームズまで引っ張ってきてまた哲学すんのかいっていう、
あ、違うらしいんで皆さん、
違うんですよ、は
い、
でもなんかそのそれを言ってて、あのこの著者はその現実とそのフィクションみたいなものは、うん、境界線がそんなはっきりしていなくて、うん、もうちょっとこう融合したものやって言って、なんでかっていうと、あのシャーロック・ホームズを例にとると、うん、あのコナン・ドイル の, そのある作品でシャーロック・ホームズは死ぬんよ、
うん、
それはモリアーティ教授っていう、まあ、うんうん、超すごい犯罪者、うん、犯罪博士みたいな人とのバトルの中で、うん、最後谷底かなんかで死ぬ、
うんうんうん、
でこれでもうシャーロック・ホームズ終わりですって、うん、そしたらなんか大暴動みたいな、うん、あのホームズ殺すなとか再会しろとかすごい来たんやって、あとそのルシアと、ここがシャーロック・ホームズが住んでた家みたいなのもあるよ、
うん、
あの実際のロンドンの
本当はいないけどね、
本当はいないけど、うん、みたいな風に結構現実世界に影響を与えちゃってますよねっていう、
あー小説が、
そう
確かにな、
小説の登場人物が実際の僕らに影響を与えて、しかもそれはシャーロック・ホームズだけじゃなくて僕らが小説読んで感情移入して泣くとか、
確かに
みたいなこととか、
なんならそっから名探偵コナン生まれちゃってるからね、
そうそうそう、
名探偵のコナンの作者にはすごいな影響を与えちゃってる
な、そうそうそうそう、はいはい、で多分僕らはさ、ほらルフィがさ、
はいはいはい、
あの死んだらとか、まあ、もっと言うと僕らドラゴンボールの時はさ、悟空が死んだらさ、はいはい、悟空死ぬんやみたいな衝撃受けるわけやん、
確かに、
ただの話なのに、
確かに、
やし、なんかさ、あのビジネス書とかの人がさ、ね、ワンピースとかさ、キングダムとかっていう風にこう参考にしながらっていう風に考えるわけ、
はいはい、
だからその程度の差はあるけど
影響しちゃう、
影響してるという意味においては、
はいはい、
まずそのフィクションはフィクションだよねと言い切ることができない、
なるほど、
でそれは作者に対してもですねっていう風にこの話が変わってくる、
うん、
なんでかっていうと書くわけよ、よく小説家の人が言うのは登場人物が語り始めるとか、登場人物が勝手に動き始めるっていうのよ、
はい、
やっぱりリアルにそこに書き込むことによってそこに人格が宿って、
うん、
その人格がこうするだろうみたいなことが自然と生まれてくる、自分が意図したわけでもなくっていうのがやっぱりあって、それも科学理論的にも分析されてることやねんって、はい、っていうのも出てくる、でコナン・ドイルにとってシャーロック・ホームズはどういう存在だったかっていうと、やっぱりシャーロック・ホームズそのものっていうのがあの自分にとって影響度を持ちすぎてしまう、
書きすぎて、
書きすぎて、でしかも人気が出すぎて、
あ
で、コナン・ドイルってこの本で書いてるんだけど、コナン・ドイルって電気とかいろいろなやつをこう紐解いていくと、あのシャーロック・ホームズシリーズっていうのは自分の中の最重要作品ではなくて、もっと別のいろんな作品、例えば SF とか冒険ものとかそういうのいくつかもっと大事で、こっちの方が価値があると思ってたものがあったんやけど、うん、まあ、なんとなく書いたシャーロック・ホームズの方がバーンと人気が出ちゃった、
はいはい、
でこっちが人気だからこっちを書いてくれ、こっちを書いてくれって出てくる、
はいはい、
一方私が大事と思ったのはこっちじゃないみたいな感じ、
はいはいはい、
シャーロック・ホームズに対して、まあ、自分 の, その作家としてのアイデンティティを作ってくれてはいるけど、ちょっと邪魔な存在みたいな風に思ってる、
うん、
でもこれもさ変な話で別に過去にやめたら済むやん、
確かに、
だけどそうじゃない、作者自身もやっぱこう影響している、実在するかのように影響している、
うん、
しこのシャーロック・ホームズを例えば事故で死にましたとか書いたら、
うん、
書くことができないっていう、
あ
作者から書いてんやで、
うん、
書いてんやけど、こんだけ優秀な探偵が事故で死にましたっていうのは許されないよねってやっぱり思って、そのさらに強いモリアーティ教授っていうのを出してきて、その対決の中で死ぬっていう風にせざるを得なかったみたいなの
ね、
っていう風に、まあ、読者に対しても作者に対しても小説の中の登場人物っていうのは、まあ、リアルに影響を及ぼしてしまうっていうことを言って
る、はいはいはい、
でその点でいくと、ここからちょっとだけ飛躍入って、もう一個僕 の, あのさっき言った話入れるんだけど、登場人物が喋り出すとか語り出すとか受け出すっていうことがやっぱあるっていうことと、うん、あと影響してしまう作者に対してっていう中で、実はこの本の中でコナン・ドイルが無意識のうちに、本当は違う犯人がいる、しかもその違う犯人が作ったストーリーがある、このストーリーの中に、シャーロック・ホームズは愚か、まあ、当然ワトソン君は愚か、コナン・ドイルさえもそのなんか作られたストーリーに気づかずに結末まで描いてしまったんじゃないかっていう
影響を受けて、
そうだから真犯人が別にいるってことをこの人は言ってる、だから本当は、2個あると思うね、パターンはちゃんと読み解いてったら矛盾があるから真犯人ね、じゃんっていう切り口、うん、でもこれだけやと、でも作者が意図したのそっちじゃないって言い張られたら、うん、 まあ、そうじゃないよねだから矛盾がある作品になっちゃうんやけど、うん、このピエール・バイアルさんはその切り口だけじゃなくて、まあ、後半にはそのここに矛盾がありますんでやるんやけど、うん、前半部分ではそういう文学理論を紐解きながら、うん、コナン・ドイル自身もシャーロック・ホームズに対してそういうあのアンビバレントな相反する気持ちを持っていたがゆえにとか、うん、あといろんなことから、ね、
この書いてるタイミングの時代背景がこうでとか周りの影響がこうでとかあ
で実際にこのバスカビル家の家っていう話は、ホームズを殺した話の後に、うん、作者からの要望がすごい強かったから、うん、ホームズ再会の一発目の長編
なるほど
そうだからって言って書いとったんやけどちょっとずさんないってこのホームズがまずなのともう一個このホームズの何かの比喩表現の描写がちょいちょいこう悪意がある、うん、コナン・ドイルがの書きっぷりが、なんか比喩にするにしてもちょっとネガティブな比喩の使い方してるやんとかシャーロック・ホームズ言い表す比喩が
なるほどね、
それはコナン・ドイルも気づかないうちにそういう風に書き込んでしまったんじゃねえかと、
はいはいはい、
で真犯人が作った筋書きに、シャーロック・ホームズも、犯人やと言われた人もみんながこう踊らされていったっていうのがこのピエール・バイアルさんの、まあ、推理なんやけど、
うん、
その立て付けの中でさっき言った登場人物とか小説の中の話が、実際の人間にリアルに影響するってことも相まってそしてコナン・ドイル自身が持ったシャーロック・ホームズへのネガティブな気持ちとかも相まって捜査がずさんになりシャーロック・ホームズね
そう
ずさんになり抜け漏れがあり実は真犯人はこっちだよねってことを言えるっていうことになったんじゃねえかっていうふうに分析してる
だから手前のコナン・ドイルのシャーロック・ホームズの作品も読んでると、うん、違うなってなる人がいるってこと
か
な、
うん、いるんやと思う、うん、そうっていう話でじゃあ誰が真犯人やねんっていう話は、まあ、ぜひこの本を読んでいただいてですね、うん、
何が残念って、うん、どっちも買わなあかんくなったね結局ね本ね、
まあ、そうですどっちも買うのが一番楽しいよね
結局
ね
だってさ、うん、どう書きっぷり書かれてるかはさ、
うん、
本間の小説読むのも分から
へんし、ね、楽しいしね
真犯人はな、うん、真犯人これっていうの読むのも分から
へんちなみに、その真犯人この人やんは、一応僕はざっと読んだ感じは筋が通ってるように覚えてなんなら元の犯人が犯人じゃない理由も書いてくれてるんだけど、うん、は結構納得できるものや
から、
でこれ、まあ、待てっていうのがその、まあ、このシャーロック・ホームズの誤謬っていう本の
確かに、
まあ、面白かったなって思うところ、うんまあ、いちいち言わなくても多分伝わったと思うあそういう読み方あんねやとか見方あんねや
った
んで、
ね、からちょっとコナン・ドイルに聞いてみたいね
しんどんね今危うくしんどいって言うてたほんまにしんどんねって言おうと思ったらしんどいって言うてたとで僕最後僕のちょっと考察なんやけど、
はいはいはい、
なんかさ確かに言われてみたらこのバスカビル家の犬の中で書いてる犯人とか推理、うん、確かにこのシャーロック・ホームズの誤謬、
うん
ピエール・バイアルさんが書いてる通り確かにちょっとずさんやなと思ってでもさちょっとよく考えたらねんけどこれまでシャーロック・ホームズを結構あんだけさホームズすごい推理ができる人、
うん、
でもすごい推理ができるってことはすごい推理の観点をコナン・ドイル氏持ってるわけよね、
うん、
で実際にコナン・ドイルのところって、ま、なんか別のテレビかなんかで見たんやけど実際のなんか事件とかみたいなものが来て、
はいはい、
それを推理して、
はい、
解決してあげたみたいなこともあったりする
しまさにな新一郎のお父さんみたいな
ことそうそうそうそうそう作家もやってる
けどあれがコナン・ドイルってこと
そうそうそう、
はいはい
っていうのを見るとなんかそんなずさんな書き方を無自覚のうちにしちゃって、
はい、
実は真犯人が生まれてしまいましたみたいなことをやるんやっけと思った
確かにな
で仮にこのピエール・バイアルさんの推理が合ってたとしてもだもとって言うと半分は間違ってたかもしれないよね、うん、その文学理論的なところの紐付けでコナン・ドイルが無意識のうちにシャーロック・ホームズに誤った捜査をさせてしまい、
うん、
真犯人の思惑通りに筆を進めてしまった、
うん、
でゼロではないと思うんやけど、うん、だけどどっちかっていうとこのバスカビル家の犬がシャーロック・ホームズを殺した後に一発目に書いた長編やとするんであれば殺したかったわけや、
うん、
シャーロック・ホームズをだけど、うん、生き返らせろと、
うん、
連載再開しろというようにいろいろ出てきて、
うん、
で出版社から結構お金出すよって言われて、うん、シャーロック・ホームズをちゃんと出してくれたら回想とかじゃなくてシャーロック・ホームズちゃんと登場させてくれたらなんかお金出すよっていうのも言われたらしいでまあ渋々シャーロック・ホームズ復活させたでも一応ちゃんと書かなあかんから長編小説でちょっと神秘的な、はい、犬が犯人みたいな、はい、ちょっと神秘的な立て付けをしながら書いておいてでも実は犯人は、その犬のではなくこの飼いしてみたいな、はい、あこうここでこうでしたこの裏がありましたってやっといて一応みんな安心する、
うん、
おシャーロック・ホームズ復活やっておおって盛り上がる、
うん、
だけど実はこの作品の中でシャーロック・ホームズが真犯人を 見逃してしまったという形、誤った操作をしてしまったという形で、バスカビル家の犬の中でもコナン・ドイルがシャーロック・ホームズを探偵として殺そうとしたんじゃないかというのが私の推理です。
あ、だから、その背景にあるのは、うん、この本を出した後すごく発行部数が減ったっていう話ですね。シャーロック・ホームズ人気がこの本を後にどんどん下がっていったっていう。
いや、下がってはない。
殺すことはできなかった。
殺すこと
は
できなかったんやけど、人気は多分、だけどそれはほら、あのなんかタレントとしては殺さなかったけど、あの芸の芸人さんとしては殺したみたいなさ、
あの推理力が、ね、大事なのに、
推理 その探偵としては、あの読む人が読んだら、はい、間違ってるやんってなることによって、もしくは、読む人が読まなくても、はい、コナン・ドイルとしてはシャーロック・ホームズをここで探偵としては終わらせようとしたんじゃねえかというのが僕の、
だからこれ以降に出るシャーロック・ホームズはなんか大したことないトリックばっかりになってったっていう、
いやっていうわけでもない。だからここでちゃんと一回
終わらせたい、
終わらせたっていうのがあるんじゃねえかというのが一応僕の仮説ですね。
でもな、殺したくてな、うん、あの殺せんくて一発目に出した本はなんかあるわな。
そう、
絶対いやいや書くよな。
そうと思って、うん、
それはありそう
というのがあって、一応あのピエール・バイヤルさんに対して僕は、はい、あのシャーロック・ホームズの5秒の5秒っていうあの形でね、ちょっとアンサーを返そうかなと。あ、違う、微妙な空気にしてとい
て、ぜひ届けばいい。
届かんでいいし、微妙な、あの届いてもいいね、はい、届いてもいいやけど、うん、微妙な空気にされるのが一番嫌。
ぜひ届いて。
今日紹介した本は、シャーロック・ホームズの、コナン・ドイルのバスカビル家の犬を踏まえて、真犯人別にいるよっていうことを言った、ピエール・バイエルさんのシャーロック・ホームズの誤謬、バスカビル家の犬最高でした、はい、
ぜひ、
はい、もし興味ある人は、ね、ぜひ読んでみてください。
ぜひ届いてください、コナンドイルに。
届かんねえ。